聖書の朗読をいたします。はじめに旧約聖書民数記第21章の4節から9節までです。旧約聖書の249ページ。民数記第21章4節以下。彼らはホルサンを旅立ち、エドムの領土を迂回し、アシの海の道を通っていった。しかし民は途中で耐えきれなくなって、神とモーセに逆らっていった。なぜ我々をエジプトから導き上ったのですか。荒れ野で死なせるためですか。パンも水もなく、こんな粗末な食物では気力も失せてしまいます。主は炎の蛇を民に向かって送られた。蛇は民を噛み、イスラエルの民の中から多くの死者が出た。民はモーセのもとに来て言った。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。主に祈って私たちから蛇を取り除いてください。モーセは民のために主に祈った。主はモーセに言われた。あなたは炎の蛇を作り、旗竿の先に掲げよ。蛇に噛まれた者がそれを見上げれば命を得る。モーセは青銅で一つの蛇を作り、旗竿の先に掲げた。蛇が人を噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぐと命を得た。以上です。新約聖書はエフェソの信徒への手紙第2章の1節から10節までです。新約聖書の353ページ。エフェソの信徒への手紙第2章1節以下。さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。こうして神はキリストイエスにおいて、私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを、来たるべき世に表そうとされたのです。事実あなた方は恵みにより、信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のために、キリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。お祈りを捧げます。憐れみ深い神様、あなたの皆を褒めたたえます。この主の日の朝、全世界であなたがたたえられますように。神様、一週間をそれぞれの場所で過ごすことができましたことを感謝いたします。今私たちはコロナ禍の中で、 本当に不自由な生活を余儀なくされています。私たちのこの主日の礼拝をとってみても、この会堂に集っている者、またライブ配信を通してそれぞれの場所からあなたを仰いでいる者、さまざまです。私たちの一週間の中には、本当に疲れを覚えるようなこと、ストレスになるようなこと、人間関係の痛みや、あるいは肉体の病や痛み、さまざまなことが私たちを取り巻きました。しかし、あなたは今朝私たち一人一人をこの礼拝に招いてくださり、恵みによって包んでくださることを心から感謝をいたします。今私たちは受難節の時を歩んでいます。イエス・キリストが十字架に向かい、その苦難の道を歩まれたことを思い起こしながら、私たちはイエスが復活をされたその喜びに共に預かりたいと信仰の旅を続けています。主なる神様、私たち一人一人の歩みを整えてください。今朝もまたあなたは御言葉を語ってくださいました。この御言葉を私たちはただ聞くだけではなく、これを行うものへと変えさせてください。自分のことを思うのではなく、隣人のことを思うことができる新しい習慣でありますように。この御言葉に促されて、私たち一人一人の背中を押されて、私たちのすぐ近くにいる隣人のもとへ、私たちは今日ここから旅立つことができますように導いてください。この言い尽くせません感謝と願いと、私たちの主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。2017年のことでした。お隣の国、韓国で、性的マイノリティ、LGBTQ と言われる人たちの支援をしている、ここでは L 牧師と呼ばせていただきます。韓国キリスト教長老会というところに所属しているこの L 牧師、女性の牧師さんです。小学生の頃まで東京で育たれて、日本語も大変お上手なL 牧師、私の友人の一人でありますけれども、この牧師が自分が所属している教団ではない他の8つの教派から異端的な思想を持っているという嫌疑をかけられて、調査がなされ始めました。そして彼女は異端だと、私たちの信仰からかけ離れている人物だと、そのように宣告されたのです。この21世紀にも魔女狩りのようなことがあるのです。エル牧師は性的マイノリティの人たちの人権擁護活動に従事し、また昨今日本でも紹介され始めておりますが、クィアー神学、クィアーというのは性的マイノリティの人たちを表す言葉です。クィアー神学と呼ばれるその性的マイノリティの方々の聖書仲介ですね、そういうものの出版翻訳に携わったということから、多くの韓国のキリスト教の教派がこぞって彼女を異端だというふうに宣告したのです。具体的にはこうです。あの牧師の説教を聞きに行ってはいけない、あるいはあの牧師の教会に関わってはならない、もし行くものがあったら即刻処罰をする、そういう類のものでした。多くの韓国にキリスト教徒が おります。その信徒たちは、所属教会の牧師から、あのエル牧師には関わってはならないというふうに命じられました。教会の中にも、性的マイノリティの方々が生きています。明日の牧師を目指す神学校にも、性的マイノリティの神学生たちがいます。密かに集会をしている。学校から隠れるように神学生たちが集まっている。というようなことも私は耳にします。もし、その牧師たちから命じられたこと、神学校の教師たちから命じられたことを破ったならば、今度はその人たちが処罰されるというふうに言われているのです。私は、エル牧師の友人の一人として、その痛みを自分の痛みのように感じるものです。韓国の社会において、性的マイノリティを最も迫害している勢力は、大変残念なことですが、キリスト教会です。人を助けるはずの教会が、人を裁き、差別をしている現状を、私たちは知らなければならないのです。私たちの日本の社会でも、LGBTQ と呼ばれる性的マイノリティの人たちのことは、ここ数年になってご存知だと思うのです。たくさんの報道がなされたり、マスコミで性的マイノリティの人たちのニュースが流れたりすることによって、だんだんとこの日本の社会にも理解が深まっていると思いますが、このお隣の韓国の国に行くと、全く私たちとは状況が違うと言ってもいいような現状があります。魔女狩りのようなことを平気でする教会、どんな教会なんでしょうか。それを思うと、震撼せざるを得ません。思えば、500年も前の話ですが、私たちのプロテスタント教会が生まれた時にも、カトリック教会をはじめとする勢力から迫害を受けました。あのマルチン・ルター、あるいはジャン・カルバンによって指導された教会は異端だと言われました。あれはキリスト教ではない。そういうふうに言われたのが、私たちのプロテスタント教会の始まりであったと言ってよいと思います。しかし、現在では、教会一致運動、これはエキュメニカル運動というふうに呼ばれますけれども、このエキュメニカルという言葉は、もともとの意味はオイクメネーという言葉で、一緒の船に乗るとか、共に住むとか、そういうような意味のある言葉です。この教会一致運動が大変盛んになりまして、カトリック教会もプロテスタントの諸教派もその他のキリスト教のグループも今までになかったぐらいの歩み寄りをしています。かつては日本キリスト教団の中にもカトリックというだけで眉を潜めるような人たちがいました。反対にカトリックでもプロテスタントというと、あれは正統派の教会ではないというような言い方がなされていました。しかし今はどうでしょう。私たちの賛美歌の中には、ガリラヤの風、香る丘でとか、マラナタとか、カトリックの聖歌がいっぱい入っているんです。そしてそれだけではありません。カトリック教会をはじめ、プロテスタントの分かれた兄弟たちと一緒に行動するということがなされ始めて久しくなります。韓国ではあまりエキュメニカル運動というものは盛んではありません。皮肉にも性的マイノリティを迫害するために諸教会が一致するということが起こっています。各教団では性的マイノリティを迫害するための莫大な予算がつけられています。さて、今日のエフェソの信徒への手紙が書かれた背景は、当時、 ユダヤ人のキリスト者と異邦に住むキリスト者との間に確執があった、そのことにパウロはこの手紙をしたためています。ユダヤ人のキリスト者、そして外国人のキリスト者、そこに何があったのかといえば、それは信心のことや立法への態度、さまざまな意見のこの食い違いを見ていました。そしてどうしてもこの両者は一致することができませんでした。パウロはここではキリストの平和とは何かということをしたためています。今日の箇所は冒頭のところでこういうふうに書き出されます。あなた方は以前はという言葉です。あなた方は以前は、三節のところにも、私たちもこういう者たちの中にいて以前はと記されてあります。これは神や主イエスを知らなかったかつての私たちのことにも相当します。教会に出会う前、教会に通い始める前にどのような生き方をしてきたのか、そのことを告げています。以前はという言葉が出てきます。以前はこの世の人と同じ生き方をし、罪にまみれ悪の虜となっていた。ちょっとパウロの言い方はどぎつい言い方をします。納得できない、どうしても納得できない。初めて聖書を読む方がこの箇所を読んだならば、納得できないことだらけかもしれません。しかし私たちもある意味死んでいたというのです。死んでいた。神と私たちの関係は死んでいた。パウロはそう言うのです。もちろんその時も私たちの心臓は動いていましたし、呼吸もしていたことでしょう。そして何か特別に神に罰せられるような自堕落な生活をしていたのではないでしょう。けれども聖書の中では神と私たちとが結ばれていない状態、それを死んでいたというのです。私たちの心の奥底に息吹がないのです。神の息吹が感じられない状態なのです。体は確かに生きているけれども、それは死んでいるとパウロは言うのです。パウロはまた三節でこのようにも言っています。どうぞご覧ください。三節のところに、私たちは皆こういう者たちの中にいて、こういう者たちの中にいてと言います。この私たちの中にかつてのパウロもいたことを明らかにしています。パウロは上から目線で手紙を書いているのではありません。自分を例外にしていないのです。パウロも死んでいた。そういうのです。ご存知のように、かつてのパウロも自分の生き方には大変な自信を持っていました。間違っている生き方をしているのではない。ユダヤ教の指導者として、それもエリートの指導者として生きていた彼でした。神に従って忠実に生きているパウロでした。ユダヤ人として神の戒めに従って信仰を持って生きていました。だからこそイエスをキリストとして、まことの神の子として信じる人が次々に増えていくのが許せなかったのです。かつてのパウロは一番のキリスト教への迫害者でありました。キリスト者たちを迫害し、次々に捕らえて苦しめることが 彼の何よりもの喜びでした。考えてみれば虚しいことです。人を痛めつけて喜ぶなんて、そんな生き方はできればしたくはないはずです。そのパウロは、自分もかつては罪の支配の中に生きていた。本来の自分の姿を見失って死んでいたというのです。今日の箇所の中には、あなた方という言葉と、パウロ自身を含めた私たちという言葉が交互に使われております。私たちも皆という言葉に、パウロも含め、この罪と無関係なものはこの世界の中で誰一人いないことを示しています。私たちの周りにいる人たちは悪い人たちばかりではありません。しかしパウロは、ただ罪の深さを明らかにしている、そういうわけでもなさそうです。私たちは今は死んでいない。神によって生かされているのだ。かつては死んでいたような私たちだったけれども、今は神によって生かされているのだ。そういうのです。死んでいた、死んでいるじゃないんです。死んでいたのです。それは過去のことです。人間の弱さがどれほど深くて大きくても、神は私たちを愛し続けてくださっています。死んでいたことはもう終わったことです。今私たちは神によって生きているんです。神はいかに慈しみ深い存在であるかということをパウロはここで語っています。だからパウロは今日の箇所でこのように宣言しています。4節からのところをどうぞご覧ください。4節から6節のところをお読みいたします。しかし憐れみ豊かな神は、私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。また少し飛びますが、今日の終わりの10節のところには、なぜなら私たちは神によって作られたものでありというふうに記されてあります。かつて私たちが使っていた口語訳の聖書では、ここは私たちは神の作品だと書かれてありました。私たち一人一人は神の作品。どんな人、どんなものにも優劣はないということです。もし皆さんが初対面の人に接するときに、その時にですね、その人のどんな情報がまず目に映るのかといえば、その人の容姿とか、あるいは要望とか、大体の年格好とか、すごく若く見える方もいますよね、中にね。大体のですよ、年格好が見えるとか、ほとんどもうその情報っていうのは外見から判断することが多いだろうと思います。それから、お話をしているうちに、どこどこの出身の方だとか、同じ郷里の方だったとか、どんな仕事をしているかとか、どんな学校でどんな学びをしてきたかとか、それだけの情報で私たちはその人のことがまるで全て分かったような誤解をすることがあります。人生を長く歩まれた方の中にも、なお未熟な考えを持っている人がいますし、肩書きが立派で偉いなと思うような人でも、モラルが伴っていないような人がおられたりすることもあります。私たちは実はこの目で見たりしているということは、あまり大きな意味を 持っていないのかもしれません。ではどうして私たちはこの相手のいろんな情報をですね、出身地とか学歴とかどんなお家に住んでるんだろうとか、そういうことが気になるのでしょうか。もしかしたら内心で自分とその人を比較するためかもしれません。出身地が近いか遠いか、自分よりも年長なのか年少の人なのか、どちらが偏差値の高い学校を出ているのだろうかとか、どちらが今いい仕事をしているのか、どちらの収入が多いのか、まあ自分との優劣を比較しながらその相手を判断しようとしている私たちがいるかもしれません。実は差別というのはこういうところから出てくるのだろうと思います。まずは私たちの方から見方を変え、こだわりを捨てなければ全ては変わっていかないのです。アントニオ・デメーロというインド出身のイエズス会のカトリックの司祭がおられました。もう天に召されました。まあ私がここでアントニー・デメーロ神父のことを言うのに際しても、インド出身のイエズス会の神父さんだったというようなことを申し上げるわけですけれども、まあ、一説にこのデメロ神父さんというのは、あの遠藤周作の小説深い河のモデルになった人だとも言われています。で、このデメロ神父の著作にこういうことが書かれてあります。自分の家の庭の芝生を自慢している男がいたそうなんです。近所の家を見ても自分の家の芝生ほど立派な芝生を持っている庭はどこにもないだろうと自負していたんだそうです。ところがある時、その芝生の間からこうタンポポがたくさん生えているということにこの男は気がつきました。タンポポに栄養が取られてしまうと芝生が台無しになってしまいます。そこで男は一生懸命このタンポポを抜き取ろうと懸命になるわけですね。しかし皆さんもご存知のように、タンポポというのはとっても根の深い植物です。途中で根が切れて完全にそのタンポポを抜き取ることができません。次々にタンポポが生えてきます。抜けば抜くほどなんかいろんなところにタンポポが生えてくるような感じです。しまいにはこの男は自分の庭に除草剤をまいてタンポポだけを枯れさせようとしたんですが、そんなことはできません。そこでこの男は植物の専門家に手紙を書きました。どうしたら我が家のタンポポを絶滅させることができるのでしょうか、そう書いたのだそうです。やがて専門家から返事が返ってきました。その手紙にはたった一行こう書かれてあったということです。そのタンポポを愛してみてはどうですか、そのタンポポを愛してみてはどうですか。実はこのデメロ神父の著作というのは何冊も日本語に訳されていまして、私たちも読むことができます。しかし彼の著作を読んではならないと言われていた時代がカトリック教会にはありました。デメロ神父の本が買えなかった時代がありました。まあ、皆さんこういうふうに言うと欲しくなるでしょう。読みたくなりますよね。今日もしかしたらインターネットでデメロ神父の本をお求めになる方があるかもしれませんが、あの今は読むことができます。しかしデメロ神父の思想は危険だと言われていた時代がありました。この世界の多くの人たちは考えの違うものを排除しようとします。自分のカラーと違うものを受け入れようとしない、そういう現実があります。 考えの合う人だけが徒党を組むように、それに合わない人たちはそこから弾き飛ばそうとします。この世界のあちこちでそのようなことが無数に起こっています。そして多くの人たちが、弾き飛ばされた人たちが今もうめいていますし、苦しんでいます。人知れず劣等感や自分を卑下することで悩んでいます。そしてせっかく神が与えてくださったたった一度限りの人生を台無しにしてしまっています。ある人は自ら命を絶ちます。そのようなことで報われることはありません。神がお作りになった世界を暗く悲しいものにしてしまって本当に良いのでしょうか。私たちは神の作品です。一人一人に優劣はありません。イエス・キリストがあの十字架に向かわれたそのことを思い出す受難節、私たちはそれぞれの歩みを顧みながら、私は私であって人と違っていて当たり前なんだ、そのようにしてこの世界は今日も成り立っているのだ、そのことを思い起こしながら心に刻みたいと思うのです。お祈りを捧げます。神様、あなたが作られた命、そこに優劣はありません。世界中にさまざまな立場のものがおり、さまざまな人たちが息づいています。そのことを私たちは受け入れるものでありますように、私たちの周りにも差別、あるいは不当な仲間外れに合わせられるようなことによって苦しい思いをしている方たちがたくさんおられます。今朝私たちは御言葉を与えられ、どうぞその隣人の一人に私たちを寄り添うことができますように導いてください。この受難節の時、私たちそれぞれの歩みを顧みることができますように、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌の484番484をご一緒に歌いましょう。 それではどうぞお立ちになれる方はお立ちください。派遣と祝福をいたします。見よ、私はあなた方と共にいる。あなた方がどこへ行っても、私はあなた方を守る。私は決して見捨てない。だからあなた方は安心して生きなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、そして聖霊の交わりがあなた方一同と共に、今も、そして常しえまでもあるように。アーメン。